先ほど、ご紹介に預かりました花田と申します。3日間どうぞよろしくお願いいたします。今日は初日ですので、私自身の経験も少し交えながらお話をさせていただきたいと、思っております。まずですね、自己紹介ではなくて、妻紹介をさせていただきたいと思いますけれども、私の妻はですね、私とは性格が正反対なんですね。非常に明るくて開放的でよく喋ります。で、寝てても喋るんですね。どういうことかっていうと、よく寝言を言うわけです。これはちょっと本人の、許可を得た上でちょっとお話をしますけれども、ある夜中ですね、いきなり熊さんってこう叫び出したわけです。なんだと思ってみるとですね、家内は寝てるんですけれども、ゴロゴロゴロゴロと反対側に転がっていきまして、壁に向かってですね、えいえいえいってこう蹴っているわけなんです。そしてまた今度ゴロゴロゴロってこっちに戻ってきまして、ニヤッと笑ったと思ったらですね、雲隠れドロンというわけですね。おそらく夢の中で忍者になって、熊と戦っている、そういう夢を見てたんだと思うんですけれども、ある明け方こういうことがありました。家の前を通るトラックの音で目が覚めたわけです。トラックの排気ブレーキっていうんですかね、プシューっていう大きな音をするブレーキがありますけれども、あの音がしたんですね。プシュー、そしたら隣で寝ていたはずの家内の口からですね、プシューという声が出てきました。びっくりしたんですけれども、何が言いたいかと言いますと、私たちはですね、知らず知らずのうちに耳から入ってきた言葉、これがですね、頭に入ってきているということなんですね。これは本当に私もびっくりしました。で、問題は何かっていうと、私たち普段いろんな情報を耳から受けていますけれども、その情報の約8割は否定的なメッセージだというふうに言われています。親から、あるいは教師から、友達から、あるいはテレビから、いろんなマスメディアから、私たちはですね、本当にネガティブな否定的なメッセージを受けて生きているということなんですね。気づかないうちに私たちは普段見たり聞いたりする情報を通して自分自身を教育しているということにもなるわけです。しかし今日ですね、皆さんにご紹介したいこの聖書は、究極的の、前向きで肯定的な愛に満ちた慰めと励ましのメッセージが込められているわけなんです。今日のこの講演会ではですね、週末へのカウントダウン、激動の時代を生き抜く方法というテーマで、この聖書の中に散りばめられた神様のあなたへの愛のメッセージに耳を傾けていただきたいというふうに思います。以前ザ・ショックというテレビの番組を見ました。これはどういう番組かというと、世界で起こったいろいろな事故とか事件をですね、映像でこう紹介したものだったんです。で、その中でとても興味深い映像がありました。これはイメージの映像なんですけれども、ものすごいスピードで走っているその F1 のレースカーがですね、接触をして、転倒したわけです。で、たまたまですね、そのドライバーは、無事だったわけですけれども、後からどんどん車が来ますから、それにはねられないようにということで、そのドライバーはですね、なんとか四つん這いになりながらこう逃げていったわけです。ところがその四つん這いになって這っていく、その格好が非常にユーモラスだったんですね。それが非常におかしいということで、スタンドで見ていた観客たちは指をさしながらですね、大口を開けて笑っていたわけです。ところがその直後、後からやってきたもう一台の車がですね、今度はまたそのクラッシュしてしまった車にぶつかって、ポーンとこう跳ね上げられて、そしてなんと観客席、スタンドにドーンと落ちてしまう。そしてたくさんの人たちが犠牲になったっていうですね、そういう映像だったわけです。ただその番組はですね、非常に興味深い編集がしてありまして、その火を吹きながら 観客席に落ちてくるその車がですね、落ちてくる直前でピタッと一時停止したんです。するとどういう映像が、そこに、出てきたかっていうと、上にはですね火を吹いて落ちてくる車、そしてそのすぐ下にはそれに全然気づかないで、あれがおかしいって言って大口を開けて笑っている観客の姿がその一枚の画像に現れたですね。非常に、対照的でした。ほんの1秒後には自分の死が迫ってきているというのにそれに気づかないで笑っているわけなんです。やがてまたその映像が動き始めるわけですけれども、その火を吐く自動車が観客席に落ちました。たくさんの人が犠牲になったわけです。自分の死がわずか1秒後に迫っているという時にまだそのことに気づかないで口を開けて一言だと思って笑っている。実は私たちの人生の中にはそんなことがたびたびあるんですね。一言だと思っているけれども実はそうではなくて、終わりの時がすぐそこまで、最後の時が迫っているかもしれないんです。2004年9月ですね、紀伊半島南東沖で震度5の地震が起きました。三重県の尾鷲市では津波警報と避難勧告が繰り返し出されたわけなんです。でその時この尾鷲市の住民がどういう行動を取ったかということを群馬大学の片田俊孝教授が調査をしたわけです。である住民はテレビで警報を知らされました。で彼らはどうしたかっていうと、逃げるどころかですね、どうなってるか川に見に行ったというわけなんです。またある人は、潮が上がってきた時点で逃げようと思ってそのまま家にいたそうなんです。で調べてみると、この避難勧告が出た地域のわずか 6% の人しか避難をしてなかったということが分かったんですね。この三重県の尾鷲市っていうのは津波の常習地帯と言われて、過去何回も津波による被害を受けてきた町なんです。じゃあなぜ住民たちは逃げなかったんでしょうか。片田教授はですね、こういう結論を出してるんです。ちょっとこれ見ていただければと思うんですけれども、住民は津波が来るんじゃないかという気持ちは持っていた。ひょっとしたら大きな津波が来るかもしれないということも感じていた。だが自分は被害に遭わないという根拠のない意識が働いていたというですね、これをこの片田教授は正常化の偏見という言葉で表現をしました。火災とか津波とか目の前に危険が迫っているにもかかわらず、自分は助かると思い込んでしまう、そういう傾向が人間にあるということなんですね。不思議なもので、世界の終わりが来ると言っても何か人ごとのように考えてしまう。世界が滅びてしまっても何か自分だけは滅びないように感じてしまう、そういう感覚を持ってるんですね。でも皆さん、先月噴火したあの御嶽山のニュースを何度もご覧になられたと思います。多くの人たちはまさかこの山が噴火するなんて思わずに登山を楽しんでいたんですね。でもそれは突然やってきます。これはあの YouTube の映像画像にしたものなんですけれども、避難小屋はどこにあるって人々が叫んだ言葉がここに記されています。この世の終わりの時に私たちは安全な逃げ込むことのできる避難場所を持っているんでしょうか。それはどこにあるんでしょうか。今日聖書はじゃあこの世の終わりについて何と言っているか、何と教えているかということを考えていきたいと思うんですね。まず最初にマタイによる福音書の言葉を紹介したいと思います。今日はですね、聖書の言葉全部スクリーンに用意してきましたので、見ていただければと思います。24章の3節、ここをちょっと読ませていただきますね。またオリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。 どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。弟子たちがイエス様に聞いたんです。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と戦争の噂を聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかし全てこれらは生みの苦しみの始めである。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。またあなた方は私の名のゆえに全ての民に憎まれるであろう。その時多くの人がつまずき、また互いに裏切り憎しみ合うであろう。また多くの偽預言者が起こって多くの人を惑わすであろう。また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの御国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。この最後というのは世の終わりのことですね。世の終わりの日、それはイエス・キリストが今天にいらっしゃいますけれども、天に行かれたイエス・キリストが再び地上に戻って来られる日であるということを弟子たちは知っていたんです。それを、私たちは再臨というふうに呼んでいます。キリストの再臨で、じゃあこの再臨がいつになるのか、何年の何月何日にキリストが地上に降りて来られるのか、皆さん知りたいですかね。知りたいなっていう方たくさんいらっしゃると思いますけれども、残念ながらそれはですね、教えられてはいないんですね。それはただ天の父なる天のお父様だけが、父なる神様だけが知っておられるということで、私たちがその時を知ることは許されてはいないんです。ただ注意深く観察していくならば、その前兆を見ることができるんだと言われたんですね。それが今読んだマタイによる福音書の24章の最初の部分です。で、今読んだところをですね、ちょっとまとめると、こういう前兆が書かれていました。偽預言者や偽キリストが起こる、戦争が起こる、地震、廃墟、天変地異、人々の愛が冷える、それからこれはルカによる福音書っていうところに書いてある前兆ですけれども、津波であるとか疫病であるとか、こういったものが非常にたくさん起こってくる。そして福音と書いていますけれども、このイエス・キリストの救いのメッセージが全世界に述べ伝えられていく、まあ、こういうことが起こり始めたら、ね、これはイエス・キリストが来られるその前兆なんだということをイエス様は教えてくださったわけです。で、例えばですね、地震ということ、地震最近多いって皆さん感じることないでしょうかね。宇治徳治という、方がですね、この地震についての統計を出しています。この方はですね、世界で、起こった1700年以降ですね、起こったマグニチュード7以上の地震、そして、1000人以上の死者を出した地震の数を調べたんですね。それがこの表なんですけれども、ちょっと見ていただきたいと思うんです。まず1701年から1750年までの50年間、半世紀の間に地震がどれぐらい起こっているか、これ全世界規模ですけれども、42回起こっていました。それから1751年から1800年までの半世紀の間に59回、それから1801年から1850年までの50年間83回増えてきていますね。そして1851年から1900年までのこの半世紀の間に 190回、そして1901年から50年までの間に519回、そして2000年までに530回、マグニチュード7以上、死者1000人以上出した地震が起こっていると、こういう統計がありました。で、実は今お読みしましたマタイによる福音書が書かれたのは紀元70年前後なんですね。しかしそれ以来、今に至るまで、いつの時代も、ああ地震がたくさん増えてきた、戦争が起こってきた、ね、もう世の終わりだという言葉を人々は聞き続けてきたんですね。例えば、ローマ法王であったグレゴリウス一世が紀元601年にイングランドの国王に送った手紙の一節にこういう言葉があるんですね。現世の終末がすでに迫っており、以前に存在しなかった多くのことが現れています。疑いもなく気候の変動、天変地異、暴風、戦争、飢饉、疫病、各地での地震がそれです。このグレゴリウス一世っていうのは古代と中世のちょうど分岐点に位置する法王なんですけれども、もうすでにその頃からこの世はですね、終わりに近いと言っていたということがわかります。そして中世に入ると、ほとんどの歴史書がもう必ずと言っていいほど災害の記録を載せているんですね。地震、疫病、戦争、それらがない年はないと言っていいくらいです。そしてこれらの歴史記者たちは、もはや世界の終わりは近いといつも決まり文句のように言っているんですね。今、エボラ出血熱で世界中が大騒ぎになっていますけれども、中世においてはペストがですね、猛威を振るいました。ヨーロッパの3人に1人が、このペストで死んだとも言われています。で、ちょっと調べてみたんですけれども、これ何だと思います？なんかペンギンみたいですけれども、これはあれです、当時の医者がペストの患者を見た時に着た防護服なんですね。当時人々はもうこれこそ終末だ、神の裁きだと大変なことになったわけです。近代になっても宗教改革や宗教戦争、革命、その度ごとに人々は終末を感じ取ってきました。80年代の終わりにある出版社が21世紀の辞書から消える言葉を募集しました。はい、今はあるけれども、21世紀になったらきっと、もう使われなくなる言葉があるでしょうと、ね、でその中で、4000通の応募があって、優秀作20点が選ばれたんですね。で、そのいくつか紹介したいと思うんですけど、例えばですね、国鉄という言葉はもう消えると、今はないですね、 JR ですか。それからシルバーシート、これも消えるだろうと。つまりもう日本中もうお年寄りばっかりになって、特別にシルバーシートなんて、作る必要がない、だからこの言葉は消えるとかですね。あるいは、古希ですね、もうみんな何て言うんですか、寿命が長くなりますから70歳がまれだとはもうもはや言い難いと。それからこの人知ってますかね、ノストラダムス、ね、1999年に人類が滅びるっていう、その予言をした人ですけれども、1999年に本当に人類が滅びてしまっても、あるいは無事に通過したとしても、ノストラダムスという、名前は消えていくという、まあ、非常に興味深い、調査だなと思いますけれども、このノストラ、例えばですね、このノストラダムスに関しては、第二次世界大戦の時にドイツがこのノストラダムスの言葉を利用したんですね。実はこのノストラダムスのこれがヒットラーのを予言してるとかですね、ドイツの勝利を予言してるんだ、まあ、そう解釈したパンフレットを配ったんですね。で、一方で連合国側も負けていませんでした。イギリスの情報部は連合国側の勝利を予言しているというですね、ノストラダムス著作集を作って、対抗したと言われています。面白いなと思いますね。で、結局こういうものは何とでも解釈できるわけなんです。結局ノストラダムスも消えていきましたけれども、今度はちょっと覚えてますかね、2012年 マヤ暦が世界の滅亡を予言しているっていう話題があったと思いますけれども、こういう話題はですね、次から次に生まれてきますから、私たちは惑わされないように冷静な目を持って判断していかなければならないと思います。で、ある人々はですね、イソップ童話の狼が来た、これと同じじゃないかと言います。またそんなこと言ってるのか、これまで何度も何度も世の終わりだとかそういうのが近いとか言われて、まだまだずっと歴史が続いているじゃないかという人が結構多いんですね。実際そういった終末思想というのは不安な時代にいつも起こる現象でもあるわけです。そしてそういう不安な時代にはいろんなことが流行ります。占いとか霊媒とか、現代はですね、空前のスピリチュアルブームだと言われています。いろんな占いにしても、人が不安を持っていればよく当たるような気がするんですね。もう今何が本物で何が偽物か分からなくなっているような、そういう時代が今来ています。で、一方で科学者たちはどうでしょうか。実はこの科学的にですね、この地球の将来に対して2つの見方があります。地球温暖化とか急激な気候変動、エネルギー危機、食料危機、水危機、環境汚染、核兵器とかですね、もうそれらを考えたらもはやどうしようもできないところまで来ているという非常に危機的な見方が一つあります。地球環境をとってみても、本来ですね、自然にはある程度までこう汚染されても、自浄作用というものがあって、こう自然がその自分の力でこう回復していくことができるわけです。ところがその汚染が進んでいくとですね、もう後戻りすることのできないようなラインがあって、もうそのラインを超えてしまうと、あとは回復ではなくて崩壊に向かってしまう。実はもうその点を地球はすでに過ぎているんだと言われているんですね。一方でまだそんな根本的な危機状態ではない、狼が来たと騒いでいるだけだという見方もあるんです。ところがどうでしょうか。環境汚染とか人口爆発、地球温暖化などを見ると、明らかにですね、これまでとは違う、スケールが違う、質的にも違う、そういった時代に入ってきているんじゃないかということを誰もが心のどこかで感じているんではないでしょうか。私たちは今のこの状況をどう捉えたらいいんでしょうか。聖書はどう言っているか、ちょっとお知らせしたいと思いますけれども、イエス・キリストの言葉です。ルカによる福音書の21章38節からの言葉、これらのことが起こり始めたら身を起こし頭をもたげなさい、あなた方の救いが近づいているのだから。これらのことっていうのはキリストが語られた、さっきご紹介したいろんな前兆ですね、再臨の前兆、これらの前兆を見たら頭を上げなさいと書いてあります。皆さん、頭を上げると何があるでしょうか、ね、この地上を超えた存在、神を見上げなさい、この世のことばっかり執着するんではなくて上を見上げなさい、人間を超えた存在、神の存在を見上げなさいという意味なんです。ここにこそ実はこれからの激動の時代を生き抜いていく秘訣があるんですね。もう一度、先ほどお読みしました再臨の前兆について、この聖句をちょっと注目していただきたいと思うんですけれども、人に惑わされないように気をつけなさいと、多くの者が私の名を名乗って現れ自分がキリストだ、キリストっていうのは救い主っていう意味ですけれども、自分が救い主だと言って多くの人を惑わすであろう、ね、偽キリストが起こる、これも再臨の前兆だというんですね。不安な時代になればなるほど人々はカリスマを求めますね。当然私が預言者だ、私が救い主だっていう人がたくさん現れてきます。もうすでにもうたくさん現れてきます。で、かくいう私もですね、その偽キリストにマインドコントロールされて人生の道を踏み外してしまった人間の一人なんですね。 ちょっと自分自身の、恥ずかしい経験から話してみたいと思うんですけれども、私は大学時代、1988年から90年までの3年間、統一教会っていうところに、おりました。皆さんご存知ですかね、正式名称、世界キリスト教統一神霊教会という長い名前なんですけれども、昨年でしたかね、教祖の文鮮明氏が亡くなられたニュースが流れましたけれども、韓国人その文鮮明っていう人が教祖なんです。ご存知ですかね皆さんね、合同結婚式とか霊感商法とか親泣かせ原理運動で世間を騒がせたあの団体です。まあ、オウム真理教のね、キリスト教版といったらピンとくるかもしれませんけれども、この画像ですね、1992年にソウルのオリンピックスタジアムで合同結婚式が開かれた時の写真です。この時3万組のカップルがですね、ここに集まって文鮮明、詩式の下で合同で結婚式を挙げたんですね。当時ワイドショーとかでテレビをつけてみると、もうこの、ね、ニュースばっかりだったのを皆さんどこかで覚えてらっしゃるんじゃないかなと思います。桜田淳子さんとか、新体操でしたかね、山崎ひろ子さんとか、何人か有名人もこの合同結婚式に参加したんですね。で、私もですね、もし統一教会90年の終わりにですね、脱会したんですけれども、もし辞めていなければ私もこの中にいたんですね。文鮮明万歳と言いながら、この結婚式の輪の中にいたはずだった。そのためのもう準備も進めていたんですね。はい、ですから私今頃ですね、もしかしたら桜田淳子さんと結婚していたかもしれなかったっていうですね、まあ、これはどうでもいいことですけれども、皆さんどうでしょうかね、どうしてこんな変な宗教カルトに足を突っ込むんだろうか、不思議に思われる方もいらっしゃると思います。で、私も今考えると愚かだなと思うんですね。でも当時は真剣でした。かつて山崎ひろ子さんとかね、そうであったように、私もまたそうであったように、この統一教会の中に希望を見出し、そこに引き寄せられている若者は後を絶たないんですね。オウム真理教もそうですよね。あんな事件を起こして教祖も捕まって、それでも信徒は消えないんですよね。これは本当に怖いなと思いますけれども、皆さん人事だと思わないでくださいね。統一教会に入りやすいタイプっていうのがあるそうです。2つ、はい、ちょっとお知らせしましょうね、念のため。で、1つは、基本的に真面目な人、私のように、はい、なぜ笑うんでしょうか、はい、見た感じ皆さんは大丈夫かもしれませんがそして2番目はですね、聖書には興味があるね、キリスト教的なものにもなんとなく惹かれるけれども、ちゃんと聖書を学んだことのない人、これがね一番危ないと言われています。ですから皆さん、ただね聖書を、かじるだけではなくて、たまに礼拝に来るだけではなくて、講演会に来るだけではなくて、これをですね本当にしっかりと、学んでいただくっていうことは、実はですね皆さんがこの世の終わりの惑わしに対抗するための方法でもあるんです。まあ、これはちょっと最後にお話したいと思いますけれども、なぜ私が統一教会に入ったか、まあ、きっかけはですね、統一教会に入っていた大学の先輩から何度も誘われたことだったんですね。まあ、とってもいいサークルがあるので、一度でいいから覗いてみてほしいと、ね、でも私ずっと断り続けていたんです。で、それでもしつこく誘われるので、まあちょっと先輩だし、ちょっとこれ以上断ったらまずいなっていうところがあったんですね。ですから、まあ、1回だけ行って、そしてあとはもう、お断りしようと思っていたわけです。で、それで行ったわけですけれども、そこにいた人たちが本当にいい人たちだったんですね。まあ、当然他の若い青年、統一教会の青年たちも純粋に信じていますから、まあ、本当にいい人たち で、当時私は大学である種の虚しさを感じていました。友達はたくさんいました。バイトやサークルでも、まあ、ワイワイガヤガヤ楽しく過ごしていました。でも虚しかったんですね。大学の勉強、これがどういう意味があるのかピンとこなかったんですね。でもきっと自分はこのままそれなりに就職して、それなりに結婚して、子供を持って出世して退職して、でもそれで終わり？そう考えると、自分は何のために生きてるんだろう、人生って一体何なんだろう、人生本当はこんなものじゃないはずだ、そういう思いがどっかにあったんですね。そんな時、本当に生き生きと輝いていた彼らと出会った。そしてそこで初めて、私が人生で初めて開いた聖書の2つの言葉に衝撃を受けたんですね。ちょっとその2つを紹介したいと思いますけれども、聖書の一番最初1ページ目に書かれている言葉、創世記の1章1節、はじめに神は天と地とを創造された。私は自分の祖先は猿だと思っていました。ずっと公立で育ってきましたから、学校でそう習ってきたんですね。進化論ではそう教えますから。私は進化の過程で偶然この世に生まれてきたんだ、疑ったこともなかったんです。でもこの聖書の中には、自分がこれまで学校で進化論として習ってきた価値観とは全然違う価値観がここにあったんですね。で、私ちょっと待ってくれって正直思いました。頭が混乱したんですね。まあ、自分が今まで持ってた価値観にここでちょっとひびが入ったということだと思いますけれども、すべてのものは作られたって聖書は言っているんです。当然私という存在も作られたっていうんですね。でもそれがなんだか嬉しかったのを覚えています。作られたものであるならば、必ず作った目的があるはずです。例えば私ここでマイク使って喋ってますけども、このマイクほっといたら偶然できたんでしょうか？なんか進化して勝手にこういう形になったとか、誰もそう考えない。誰かが作ったからここにあるわけです。作ったということは、マイクを作ったということは、マイクを作る目的があったということなんですね。同じように人間も神によって作られた、聖書はそう教えています。もし人間も神によって作られたとするならば、人間には作られた目的があるということですよね。人生には大切な意味があるということですよね。はじめに神は天と地とを創造された。生きる意味や目的を見失いかけていた当時の私にとっては非常に衝撃的な言葉だったんです。嬉しかったんです。あ、生きてていいんだって、そう思いました。そして2番目の言葉、ルカによる福音書の23章の34節というところに書かれているイエス・キリストの言葉なんですね。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。とキリストは無実の罪で死刑を宣告され、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、十字架に釘付けにされました。実はキリストは私たちの罪の身代わりとして刑罰を受けられたんだということが聖書に教えられているわけですけれども、私たちの罪を永遠に許すためにイエス様が十字架にかかって私たちの身代わりとして罰を受けてくださった、犠牲となられた。で、これ十字架での場面なんですけれども、その時イエス様は十字架にかけられた時にですね、周りの人たちはみんなイエス様を罵ったんですね。唾を吐きかけ、人々はイエス・キリストを見捨てました。そんな状況の中でイエス・キリストが語られた言葉、実はこれ祈りの言葉なんです。天の父なる神様、彼らをお許しください。彼らっていうのは、その自分の目の前にいて自分を罵り、唾を吐きかけ、自分を十字架にかけた憎き人たちのはずなんです。でもイエス様はその人たちに対して、彼らを許してください、彼らはどんな大きな罪を犯しているのかわからないでいるんです 父なる神様許してくださいって祈りながら亡くなっていかれた、そのキリストの生涯を私は初めて知ったんですね。私はその時、こんな生き方があったんだって、何か頭をハンマーでガーンと殴られたような、そういう衝撃を受けました。私は道を見つけたと思ったんですね。この道を歩んでみようって思った。もし本当に神がおられるんだったら、自分もキリストのように生きてみたい、人々を愛する道を選んでみたいって正直にそう思ったんです。でも私が出会ったこの道は本当のイエス・キリストに続く道ではなくて、実は統一教会の入り口だったんですね。私が接触を始めたこのグループは原理研究会と言いますけれども、統一教会の学生組織だったんです。で、最初ですね、ここに来た時にちょっと怪しいと思って、原理っていうのはよく知ってましたから、ここ原理じゃないですよねって聞いたんです。するとですね、何それ、原理って何って完全にとぼけられたわけです。で、私この人たちのことをね、本当にいい人たちだなと思ってましたから、まさかとぼけてる、嘘をついてるとは思わなかったんです。ところが私のマインドコントロールがですね、すっかりと完成してしまった後で、花田君、実はここ原理なんだよ、告白された。まあショックでしたね。で、それに加えてですね、私が統一教会に入るっていうことは、これまでの生活を捨てるということを意味していました、これまでのね、世俗的な価値観を捨て去るために、全てのものをもう本当に全部投げ捨てたんですね。私は当時お酒が大好きな大学生だったんですけれども、そういうお酒とかですね、友人関係を一切断ち切り、持ち物も全部売り払って、統一教会に捧げて、そして、アパートを引き払って、もう銀行口座も全部、統一教会に渡して、裸一つで、統一教会の寮に入りました。本当当時お酒が大好き、カラオケ大好き、ディスコ大好き、今ディスコなんか言いませんけども、冷蔵庫の中のビールは欠かしたことがないっていう、そういうちょっと、やんちゃな大学生だったんですけれども、そして友人やさらには家族まで捨てたですね。もうまさに出家でした。ですから統一教会に入った時、私は人生で初めて男泣きというものを経験しました。この道がたとえ、もし真理であるならば、たとえどんな迫害を受けたとしても、自分が犠牲になったとしても、神の国をこの地上に建設することができるんだったら、自分はこの道を行こうっていう決断だったんですね。それからというもの、統一教会での超越した生活が始まったわけです。朝5時からこう祈祷会っていうですね、集会が始まるんですけど、夜の伝道活動がですね、夜の11時12時に終わるまでもうずっと走りっぱなしですね。で、12時から自分の時間ができますから、学校の勉強とかもやって、結局寝るのは2時ぐらいになるんですね。2時3時ぐらい、そして5時起床ですから、大変な生活でした。徹夜祈祷とかね、よく断食とかもやりました。3日間4日間とか1週間までやりました、当時 あんまり体型は私変わってない、ガリガリだったんですけれども、1週間断食したらどれぐらい痩せると思います？ちょうどね、7キロ痩せました、皆さんの中でやってみようって思った人が3人ぐらい、でも諦めてください、その後のまた7日間で私7キロ元に戻ったんですけれども、冬はですね、水を浴びて水泳とか言ってですね、もう足がもう感覚がなくなるぐらいまでやったりしていました。ちょっと皆さん笑われるかもしれませんけど、当時の私は日本を救いたいと思ったんです。世界を救いたいと思って一生懸命やってたんです。今ほらイスラム国っていうね、なんかすごいものが出てきましたけれども、先進国の若者たちがあそこに参加してるって今ニュースになってますよね。なんでだって皆さん思うと思います。でもね、私なんとなく分かるような気がするんですね。実は根っこは同じなんです。同じで、当然 私の友人とか家族は私が統一教会に入ってしまったことに対して猛反対だったんです。特に2年以上続いた両親とのやり取りは本当に苦しいものだったんですね。私はこの道を行きたい、両親は何としてでもやめさせたいと思っていましたから、もう口を開けば大喧嘩になるという状況でした。もう父からはですね、包丁持ってこい、それでお前殺すなんて叫ばれたこともありました。もう親子ともども限界に来てたんですね。で、まあそういう状況の中で、このセブンス・アドベンチスト教会の和賀信也先生ですね、あの牧師がいらっしゃるんですけれども、この我が牧師は統一教会に入った若者たちを救出する働きで、そのご家族をサポートするその働きをもう40年続けていらっしゃる先生なんですけれども、その先生との出会いがきっかけで私のマインドコントロールを解いていく、そういう作業が始まっていきました。でその作業はですね、1年以上かかったわけですけれども、聖書が何て言っているのか、統一教会の経典原理講論っていうんですけど、原理講論が何と言っているのか、統一教会の歴史は本当はどうだったのか、その実態調べていったんです。で実際統一教会の幹部とかにもですね、会いに行って、その結果統一教会は偽りの組織であるという結論に至ったんですね。それまで統一教会をやめますとは口が裂けても言えないと思っていましたけれども、その我が牧師の前で統一教会辞めますと言った時はさすがに泣いてしまいました。思えば涙を流して飛び込み、涙を流して飛び出した統一教会だったんですね。この我が牧師は私が人生の中で初めて出会ったクリスチャンでもあるんです。でそのこの牧師の生き方を見ていて非常に強く感じたことがあったんですね。それは何かというと、イエス・キリストという柱を持った人の生き方、この柱っていうのがなんと強いことかということなんですね。我が牧師は接すれば分かりますけれども、もうどこまでもどこまでもまっすぐな人でした。もうまっすぐすぎてですね、一見不器用に見えるんですね。一見世渡りが下手に見えるんです。でもかえってその生き方は私には新鮮で、そして非常に力強い生き方に思えました。今は正直者がバカを見る時代だと言われます。私も若い頃そう思っていました。人生山あり谷あり、厳しい世界なんだから人生の裏側も見ないとやっていけない、そう思っていました。統一教会での経験を通して社会の闇の部分、警察とか政治の裏側、暴力団とのつながり、こういったものも本当にリアルに見せられてきたんですね。しかし我が牧師の生き方は統一教会のそれとは全く違っていました。まっすぐなんです。正直なんですね。もしかしたらこういう生き方は今の時代の流れに逆らっているのかもしれません。でもその背後にイエス・キリストに対するこの牧師の力強い信仰を見たんですね。どんなことがあってもイエス・キリストを話さない、神の言葉を話さない、すごいと思いました。美しいと思いました。これはですね、私自身の若気の至りといいますか、苦い経験だったわけですけれども、今もなお真実の生き方を求めながら、でもどこに行ったらその真実に出会うことができるのか分からずにさまよっている若者たちがたくさんいるんですね。で、これは若者だけではない、本当に世代を超えてですね、多くの人々が本当の生き方って何なんだろう、確かな生き方って何なんだろう、迷っているんですね。聖書の言葉にちょっと戻っていきたいと思うんですけれども、イエス・キリストの生涯のある場面の中で非常に興味深い場面があります。イエス・キリストが、洗礼バプテスマを受けられて救い主としての生涯を、開始されたわけですけれども、そのすぐ後イエス・キリストはアラノに行ってですね、40日間、断食祈祷をなさったわけです。そしてその後 実は悪魔がサタンがイエス様のところにやってきてイエス様を誘惑するんですね。3つの誘惑がされたということが聖書に記録してありますけれども、その誘惑に対してイエス様がどうやって立ち向かっていったのかということをちょっと見てみたいと思うんですね。スクリーン見ていただければと思いますけれども、ルカによる福音書の4章の1節から14節にそれが書かれていますけれども、ちょっと端折ってご紹介します。それから悪魔はイエスを高いところへ連れて行き、またたくまに世界のすべての国々を見せていった。これらの国々の権威と栄華等をみんなあなたにあげましょう。もしあなたが私の前にひざまずくなら、私っていうのはサタンですよね、あなたっていうのはイエス、もしあなたが私の前にひざまずくなら、これを全部あなたのものにしてあげましょう。イエスは答えて言われた。主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ使えよと書いてある。これ実は3番目の誘惑の場面なんですね。サタンはですね、イエス様を高い山に連れて行って、そしてこの世界の全ての栄華をみんなあなたにあげるよ、ね、すごい誘惑ですよね。でも一つ条件がある。あなたが私にひれ伏すならあげるっていうですね。皆さんがイエス様の立場だったらどうでしょうか。ねイエス様信じます、神様信じますなんて言いながら、こういう誘惑されたらはいなんて言っちゃったりしないでしょうかね。スパイダーマンっていうハリウッド映画がありますけれども、映画の中にもこれと同じ場面がね出てくるんです。まあそれはちょっと置いときますけれども、これに対してイエス様はどう対抗したか、もう一回見ますね。イエスは答えて言われた。主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ使えよと書いてあるとイエス様は答えました。これ新約聖書なんですけれども、新約聖書の中でですね、この二重鍵括弧が出てきている、これはですね旧約聖書からの引用なんです。サタンから誘惑された時、イエス様は実はサタンに対して旧約聖書にこう書いてあるよっていうことをサタンに示したんですね。つまりイエス様はもう聖書の言葉をちゃんと暗記してらっしゃった、暗唱聖句覚えてらっしゃった。実はですねこれがイエス様のサタンに対する対抗の仕方なんですと書いてある。聖書にこう書いてある。イエス様はサタンに対してこの世の知恵とか腕力で軍事力でサタンに対抗したのではないんです。聖書にこう書いてある、神の言葉はこう書いてあるということをサタンに掲げる、それを示すことによって対抗された。でその結果どうなったか、次の言葉、悪魔はあらゆる試みをし尽くして一時イエスを離れた。御言葉がボーンと示されるとサタンはもう逃げるしかないということなんですね。さっきの統一教会の話にちょっとだけ戻りますけれども、この統一教会ですね、1950年代からどんどんどんどんこう増えていったんですけれども、初期の頃もう非常に若い人たちで活気に満ちていました。そして文鮮明はその統一教会の信徒たちに対して、こういう命令をしたんです。お前たちが持っているこの原理公論っていうですね、統一教会の教え教典は、最高の真理であると、そして、聖書をきちんと解説したものである、だからお前たちは聖書を持って教会に行ってこい、教会に行って教会の牧師と教理について対決をして、そして牧師を改心させろ、統一教会に連れてこいっていうふうにして命令をしたわけです。で統一教会の50年代の初期の信徒たちはみんなキリスト教会に行って伝道したんですね。ところが教会に行ったっきり戻ってこない信徒がたくさん出てきたんです。どういうことかというと、教会に行って聖書でこうやり取りしていく中で、牧師とねやり取りしていく中で真理が分かってくるわけです。そして統一教会の教えって違うじゃん 今まで自分が統一教会で教えられたことは真理でも何でもない、まやかしだということに気づかされて、そのままクリスチャンになって統一教会に帰ってこない信徒がたくさん出てきたんですね。でそれで統一教会はそれはまずいということで、その後方針を変えたんです。で教会には行くなっていうふうになりました。で私が在籍していた80年代はどういうふうに教えられたかっていうと、とにかく、教会とか牧師と会っちゃいけない、ね、クリスチャンに会っちゃいけない、で牧師が来たら逃げろって言われてたんです。なぜかというと、クリスチャン、ね、牧師っていうのは聖書のある意味で専門家だから、ね、この聖書でこうやり取りしてもお前たちは負けるんだから、ね、だからもう最初から会うなって逃げろって言われていたわけです。ですから私我が牧師と最初に会った時に自分が取った行動逃げたんです本当の話、もうなんと忠実な統一教会員だったんだろうと思いますけれども、まあ、マインドコントロールされていたんですね。つまり統一教会が一番恐れているものがこれなんです。統一教会が恐れているものはマスコミでも警察でも左翼でも暴力団でもないんですね。聖書を持って立ち向かってくる牧師、聖書を掲げて立ち向かってくるクリスチャン、これを一番恐れるんですね。聖書にはこう書いてあるけれどもあなた方の教えと違いますよと対抗されるとどうしようもなくなって、統一教会は逃げるしかなくなるんですね。さっきお話ししましたこの荒野でのイエス様とサタンとの対決と全く同じ構図があるわけです。サタンは聖書の中で、まあ、悪魔サタン書かれていますけれども、確かに存在するんだということがわかります。目に見えない神様が確かに存在するように、実は目に見えないサタンも存在しているんですね。サタンは実はこの世で最も恐ろしい強力な敵なんです。この世界の背後からこの世界を動かしている敵なんです。私たちの人生の背後から攻撃してくる敵なんですね。皆さんぜひ覚えていただきたいなと思うのは、私たちの人生の中でいろんな問題が起こってきます。でも人生の中で起こる問題の多くはですね、この目に見えない霊的な分野に関わる問題であるということを覚えていただきたいんです。どうしても解決できない問題の解決の鍵が実はここにあるんですね。サタンっていう存在が確かに存在しています。で私たちはその敵に向かってどう戦ったらいいか、どう立ち向かっていったらいいかわからないんです。なぜですか？目に見えないから。そしてそのサタンがどうやってやってくるかっていう戦法を私たちがもし聖書から学んでなければもうやられるしかないんですね。でも皆さん覚えてください、と書いてある。聖書の言葉を思い起こし、聖書の言葉に従って生きるっていうこと、これが実はこの世の中で最も強力な敵である悪魔に対抗する唯一の方法であるということを覚えていただきたいと思うんですね。聖書にはそれほどの力があるということなんです。これが悪の力との戦い方であり、本物と偽物を見分けていく唯一の方法でもあるんですね。機械でも判別できない偽札を鑑定する偽札鑑定士っていう職業があるそうなんです。で、この話を聞いたことあるんですけれども、この偽札をですね鑑定するこの人たちが、受ける職業訓練、どういう訓練を受けるかっていうと、ひたすら本物を観察してそれに触る、これがですね偽札鑑定士の訓練なんだそうです。その本物をずっと触り続けていると、本物をずっと見続けているとその中で1枚だけ、ね、偽札があったとしてもすぐにあこれは違うと判別できるようになるということなんです。偽物をいくら研究しても本物に触れなければ私たちはどれが本物なのかが分からなくなる。本物に触れ続ければ 偽物はすぐに分かるんです。本物とは何でしょうか。この聖書にある神の言葉なんです。なぜ多くの日本の若者がカルト宗教に今も引き寄せられていくんでしょうか。本物を知らないからなんですね。聖書を学んでいないからなんです。幼い頃、遊園地に行くとびっくりハウスというアトラクションがありました。今どこの遊園地にももうなくなってるんですけど、調べてみたら東京の浅草の花屋敷っていう古い遊園地に一つだけ残ってるそうなんですね。ご存知ですか、びっくりハウスって。まあね、多分皆さんの世代では分かるんじゃないかなと思います。私の記憶ではですね、3人掛けぐらいの椅子がこう向かい合って並んでいる。でそういうその小さな部屋に入るとこう部屋全体がこう揺れ出すわけなんです。でその揺れはどんどんどんどん大きくなって、しまいにはぐるぐるとこう回転を始めるんですね。で私は、幼い私はですね、もうそこから振り落とされないように必死に捕まっていました。幼い私にとってそれはもう恐ろしい経験だったんですね。でもこのアトラクションには仕掛けがあって、実はこの椅子がガタガタと揺れ出すのはある一定のところまでで、回転するのは椅子ではなくて周りの壁と天井だったんですね。壁にはこういろんな絵が描いてあって、本棚であるとか台所であるとかタンスであるとかね、もう部屋のようになってるんですけど、最初はこう椅子が揺れるんです。でもそのうち、この壁と天井が一つになっていて、これが回転しだすんですね。ですからその中にいると自分が回転しているように勘違いをしてしまうわけです。でその、仕掛けを私聞いた後どうしたかっていうと、椅子にしがみついてですね、この周りが回っても自分は回ってない、自分は回ってないって言って、もう足元をずっとこう見て自分に言い聞かせるんですね。すると怖くないんですよ。でもパッと横を見るとどうですか、まだ回ってますから、なんかやっぱり自分も回ってるような気がして、もう本当に怖くなる。でその度ごとに、ああ、いやいや、回ってない回ってないって言いながら乗っていたのを覚えています。人生もこれと同じだなって思うんですね。世の終わりが迫ってきています。聖書に予告されているたくさんの前兆がすでに皆さん現れてきているんです。これからこの世界と人類はかつて経験したことのないほどの厳しい時代に入っていくということが、皆さん残念ながら聖書の中には予告されているんですね。どんどんどんどん良い世界になってパラダイスに向かっていくのではないんです。逆の方向ということなんです。この表を最初に皆さん見ていただきましたけれども、これが再臨の前兆です。で聖書の中にはこの他にもですね、世の終わりにはこういうことが起こるというインフォメーションがたくさん書かれているんです。特に、聖書の一番最後、ヨハネの黙示録、こういうところを研究していくと、あ、今の時代本当に大変な時代に来ているんだということがわかります。でそういう時代に入っていくと人々はどうなっていくかということをイエス様はすでに予言していらっしゃるんです。こういう言葉があります。これはイエス・キリストの言葉です。また人、月と星とに印が現れるであろう。地球だけではなくてこの宇宙もね、こう揺り動かされていく。そして地上では諸国民が悩み、海と大波との轟きにおじまどい、人々は世界に起ころうとすることを思い恐怖と不安で気絶するであろう。もろもろの天体が揺り動かされるからである。もう不安で恐怖でもう気絶するような、そんな世界時代に入っていく。だから準備をしなければならない。だから備える必要があるんですね。さて明日は、これから世界はどうなっていくのか、地球はどこに向かっていくのか、その中で私たちはどう生きていくべきなのかということについて考えていきたいと思います。でも皆さん、このことを ぜひですね、覚えていただきたいと思うんです。時代がどんなに揺り動かされたとしても、もう全世界が先ほどのびっくりハウスの中に入ってしまうような時代の嵐の中にあったとしても、決してぶれない軸、決して動かない柱を持つということがどんなに大切かということなんです。決して揺り動かない土台を私たちが持っていれば、周りがどんなに回っても、どんなに揺り動いても平安を保つことができるんですね。皆さんのお手元に、アンケート用紙が配られていると思いますけれども、ちょっとこちら見ていただければと思います。ぜひですね、今日この、アンケート記入して帰っていただきたいなと思います。どんなにいい話を聞いたとしても、私たちそのままにしてたら、忘れてしまうんですね。はい、これ一般的に言われることですけれども、聞いただけでは2週間後には 90% 以上忘れるそうです。はい、私この3日間もう魂込めて語りますけれども、はい、2週間後に皆さんほとんど忘れられてしまったら悲しいなと思います。これをね、何度も何度も学ぶっていうことが必要なんです。大切なことは自分で聖書を学び、それが本当であるのかどうか、みんな神様の豊かな祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心からお祈りさせていただきます。それでは最後に、皆さんの祝福をお祈りさせてください。どうぞ目を閉じてお祈りに加わっていただければと思います。天の父なる神様、今日あなたの愛と恵みによって私たち一人一人をこのイエス・キリストの恵みあふれる神戸教会へと導いてくださり、心から感謝をいたします。今日初めて教会に来られる方、また聖書を開かれた方もいらっしゃるかもしれません。神様、この聖書の言葉はクリスチャンだけの言葉ではなくて、この地上に生きている神様が愛してやまない全ての人々のための言葉であるということを私たちは知りました。そして神様はこの聖書の言葉を通して、これからの激動の時代をどうやって生きていったらいいのか、その道を私たちに示してくださっているということを知りました。神様、本当にこの聖書、神の言葉を私たちに与えてくださって心から感謝いたします。神様、どうぞこの素晴らしい世界の宝を、人類の宝を決して無駄にしてしまうことなく、自分自身でこの聖書の言葉が本当に真理であるのか、本当に神様からの言葉であるのか、それを調べていくことができるように導いてください。神様、どうぞ聖書を開かれるお一人お一人の上に神様の豊かな祝福を注いでくださいますように心からお願いをいたします。また明日明後日とこの講演会を通して、この聖書を通して語られる神様のメッセージに耳を傾けていきたいと願っています。どうぞこの聖書を通して神様がどんなに私たちを愛してくださっているのか、そして神様が私たちを本当に素晴らしい道へと導こうとしておられる、その神様のご計画を知ることができるように助けてください。今日この場においでくださったお一人お一人の上に神様の豊かな祝福が注がれますように心からお願いをいたします。感謝を持って救い主イエス・キリストの尊き御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。